それでは、殉教のコーナーに入っていきたいというふうに思います。日本26世人と浦上キリシタンの歴史、殉教ですね、天国の希望と喜び、まあ、私が書いた本ですけれども、この本を今毎週毎週淳吾さんに読んでいただきながら、ここからですね、共に神様からのメッセージをいただいておりますけれども、今日も読んでいただきたいと思いますが、今日はルドイブ・イバラキという26世人の中で一番最年少だった、まあ、12歳あるいは11歳と言われていますけれども、このルドビゴ少年のお話に入っていきます。彼の話を 2,3 週続けてお話したいというふうに思っていますけれども、それではよろしくお願いします。
はい、と31ページにあたります。7ルドビゴ茨城1、命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。マルコの福音書8章35から37節。西坂の丘で処刑された日本26世人。その26人の中に3人の少年がいました。彼らはとても無邪気な少年たちでした。長崎までの難渋を極めた道を、この痛いけな3人の少年が26人の心を随分和ませたのでした。
はい。12月末にですね、京都、大阪で捕らえられた24人、そして付き人として加わったペトロスケシローとフランスコ基地、この二人も下関に着く頃には加わって26人になっていますが、その難事を極めた道、ほとんど素足で、ほとんど徒歩で歩かされた、その道、西高の丘までの道を、この三人の少年がいたわけですけれども、11歳、および12歳、あるいは13歳、そして15歳と思われる、この3人の少年たちが、本当にみんなの心を明るくしたというふうに言われています。で、その3人というのはこの後に書かれていますけれども、15歳だったトマス・コダキ、お父さんと一緒に殉教します。そしてアントニオ、そして今日これからお話しするルドビゴ・イバラギなんですね。で、この3人の少年たちがそれぞれ、本当に神様を愛して喜んで殉教していったんですね。で、本当に純粋な心だと言いましょうか、まっすぐに神様を愛して、まあ、天に帰っていきました。ルドビゴ・イバラギの後に、このアントニオのこともトマス・コダキのこともまた後でお話したいというふうに思っています。じゃあお願いします。
はい。父ミカエル小崎と共に殉教者に選ばれ、西坂の丘の上で十字架につけられ殺された15歳の少年トマス・コザキ、長崎生まれの13歳の少年アントニオ、彼は中国人の父と日本人の女性の間に生まれました。イエズス会の学校で教育を受け、伝道者になるために訓練の真っ最中でした。そして最年少の12歳であったルドビゴ・イバラキ、オワリ出身の彼は叔父のパウロ・イバラキ、レオン・カラスマとともに西坂の丘で殉教します。
はい、ありがとうございます。15歳の少年トマス・コダキはお父さんと一緒に殉教いたします。そして13歳の少年アントニオはルドビゴ・イバラキの隣の十字架で、殉教していきます。後でお話しますけれども、彼は両親が十字架のそばにまで来て、絶唱する中を、お父さんお母さん喜んでくださいって言いながら、天に帰ってきました。このことについては、もう少し後になってから詳しくお話したいというふうに思います。彼はハーフだったんですね。中国人のお父さんと日本人の女性、五島出身だったと言われていますけれども、ですね。そして、12歳であった、ルドヴィ・イバラギ。本によっては11歳と書いてありますけれども、このゾイブ・イバラギ、最年少であったことには違いありません。オワリ出身の彼は、叔父のパウロ・イバラギやレオン・カラスマと共に西高の方で殉教します。一説には、大日韓国人ではなかったかと言われている説もあります。よくわかりませんけれども、いずれにしても彼は本当に 明るくて、まあ、痛い気な少年だったわけですね。本当に喜びながら輝いて天に帰っていったと言われています。今日はそのレグ少年のことをもう少し詳しく見ていきたいというふうに思います。お願いします。
ルドヴィゴ少年、2月1日、26人は博多から唐津への旅を続け、唐津湾に遠からぬ村の山元で、処刑の執行責任者である寺沢半三郎に引き渡されます。寺沢半三郎は、唐津城主で長崎奉行の寺沢島の神広隆の弟で、死刑執行人の代理者だったのです。
はい。この段階でもうすでに26人になっていました。24人の実は殉教したはずだったんですけども、2人が加わって26人になっていたわけですね。そしてその26人を寺田半三郎、寺田島の神広隆の弟だったんですけれども、彼が代理として引き受けて、そして彼が死刑を執行するわけですけれども、いよいよ最後の役人、唐津で受け取った彼が西高まで連れて行って、彼らを処刑にするわけですね。その最後の死刑執行人に引き渡されたわけです。でも実はこの寺田半三郎というのは26人の中の、最も中心的な人物の一人であったパウロ・ミキと、昔の旧友だったわけですね。そういう、陰婚という言葉は使いたくありませんけれども、そういう不思議な摂理がそこにはありました。お願いします。
半三郎は24人の名簿と囚人を照合して彼らを受け取ります。この時彼の心は二つのことで痛み暗い気持ちになります。
寺田半三郎というのはですね、実はかつて、パウロ・ミキと一緒に、教皇よりって言うんですかね、神様のこと、エス様のことを聞いたことがありました。洗礼を受けなかったんですけども、洗礼を受けようかと思う一歩手前まで行った方です。ですから実はキリスト教のことを全く知らなかったわけではありません。パウロ・ミキとはすごく親しくしていましたし、ですから彼らを受け取った時、やっぱり心は痛んだんだと思いますね。それとこの少年たちの明るさを見た時に、この子たちを死刑にしなければいけないのかと思うことで、痛んだようですね。そのことが、書いてあります。お願いします。
一つは囚人の中に旧友のパウロ・ミキがいたことでした。そしてもう一つが、三人の無邪気な少年を処刑しなければならないことだったのです。とりわけその三人の中でも特に元気で痛い気な最年少のルドヴィゴ少年を処刑しなければならないと思うと、彼の心は暗く重たくなりました。
はい。寺田半三郎は福音を聞いたことがあります。そしてこの福音はいいと思ったんでしょう。そしてここに真理があると実は深いところでは思っていたんではないかと思います。洗礼を受けませんでしたけども、洗礼を受けようかと思ったぐらいでした。ですからそんなキリスト教を信じることは本当は悪いことではない、むしろいいことだときっと思ってたと思うんです。でも自分は役人で、自分の立場を守るため、そして自分の立場上彼らを殺さればいかなくなった。それだけでも辛いんですが、まして明るい本当に元気な少年たち、純真にイエス・キリストを信じているその少年たちを殺さねばならない。しかも特に12歳のとても明るくて痛い気なこのルドヴィゴ少年を見たときに、明らかにこれは自分の方が間違っていると実はこの中で思ったと思うんですね。だから何とかして彼を助けたい、彼はそう思ったに違いありません。彼らを殺さねばならないと思うと彼の心は暗く本当に重たくなって嫌な気持ちになったと思います。何とかして彼はこの3人の少年、特にルドヴィゴを助けたいと思ったわけです。
彼は考えました。秀吉から受けた命令の24人より2人多く囚人がいる。ルドヴィゴ1人を放免することはできないことではない。そこで何とかしてこのルドヴィゴ少年を助けようと彼はするのです。
はい。もらった囚人名簿は24人です。2人は後から加わったからです。ですからこの26人殺さなくても24人殺せば2人は何とかできるわけです。ですから後から加わった2人を入れて、このルドヴィゴ少年をその名簿から外す、あるいはルドヴィゴ少年を殺したことにして、この 助けることは、まあ、彼にとってはできないことではなかったわけですね。ですからこれは十分できることだったわけです。だからそうか、なんとか助けてやろうと思ってですね、彼はドゥブゴ少年に助けの手を、救いの手と言ってるのかどうかわかりませんけれども、命を助ける手を伸ばすわけですね。彼はこう言いました。お願いします。
彼はルトビゴ少年に言いました。お前の命は私の手のひらの中にある。もし私に使える気があればお前を助けて使わそうぞ。私の養子になれ。お前を助けて私の故障にしてやろう。
養子になれ、故障にしてやろうって言ったわけですね。私の養子になったら助かるぞ、私の故障になって、ね、これからもっと長生きしろってことでしょう。まあ、彼は、こう、ルドビゴにそういうふうに持ちかけるわけです。それに対してルドビゴはどう言ったでしょうか。
ルドビゴ少年は、私は、ペトロ・バプチスタ神父、括弧26人のリーダーに従いまする、と答えました。それを聞いたペトロ・バプチスタ神父は、キリシタンとしての生活が許されるなら、何も死に急ぐことはない。喜んでそれに従いなされ、と言いました。
このまだ11歳か12歳であったルドビゴ・イバラギ、彼がそう言われたときに、わーって喜んだのでもなく、また頭ごなしに拒否して、私は殉教するって言い張ったのでもありません。彼は26人、この殉教する26人のリーダーであったペトロ・バプチスタ、このペトロ・バプチスタ神父に聞くわけです。神様がリーダーとしたいておられる、この神父様、26人のリーダーのペトロ・バプチスタ神父に相談をし、そして彼の決定に従おうとしたわけです。彼の命を、その神様がくださった、そのリーダーの手の中に委ねたわけですね。で、まだ12歳のこの痛い気な少年なんですが、彼は神の働きをする上でとっても大切な秩序ということをよく知っていました。彼は助けてやるぞって言われた時に、はい、わかりましたっていう前に、待ってください。ペトロ・バプチスタ神父に聞きますって言って彼は聞きに行きます。そうするとペトロ・バプチスタ神父は、キリシタンとしての生活が保障されるなら、つまり信仰を捨てないでいいなら、キリストを信じて生きていけるなら、何も死に急ぐことはない。特に殉教を英雄したわけではありません。生きていけるなら生きていきなさい。そして神様の証をしていきなさい。そういったわけです。だから喜んでそれに従って、キリストを証していけばいいって言ったわけですね。でも大事なことがあります。キリストの信仰を守れるなら、キリストの信仰を持っていけるならってことなんです。キリストの信仰を捨てなければならない。キリストを拒まなきゃならないならば、たとえ殺されることがあっても、命を失うことがあっても、神様に従っていく。それがリーダーであるペトロ・バプチスタ神父の神様への信仰でしたし、もちろんルドビゴ・イバラギの信仰だったわけです。この26人たちが持っていたのは、神様への愛と信仰だったわけです。何も死ぬことが素晴らしいと思っていたわけではありません。でも、信仰を失うぐらいなら、殉教した方がいい。神と共にいることの方が素晴らしい。それが彼らの持っていた信仰だったわけです。でももし信仰を保てるなら、そしてキリストを証しできるなら、少しでも長く生きて、一人でも多くの人にイエス・キリストを述べ伝えて、この素晴らしいキリストを知ってほしい、信仰の素晴らしさを知ってほしいと思う気持ちは彼らにはありました。彼らは死を美化したのではありません。死を喜んでいたのでもありません。彼らはキリストを伝えたかったのです。キリストを愛していたのです。そしてキリストを信じていたんです。そのキリストを伝えることは彼らの願いだったわけです。たとえ長生きしたとしてもキリストを信じることができず、キリストを伝えることができないなら、それなら生きていても仕方がない。そのために殺されるなら喜んで殉教したい。いや、殉教することの方がはるかに素晴らしい神様への愛、キリストを述べ伝える証になると彼らは信じていました。実際そうでした。今410年彼らが殉教してから、もう今年411年目になりますけど、経ちました。彼らがキリストを愛して、キリストを信じて、死を選んで殉教していきましたが、そのことが410年経った今も、こうしてラジオで、今私たちは語っています。 彼らの死は無駄に終わらず、キリストを述べされるために、むしろ歴史と時代を超えて、そしておそらくこれは日本という国の枠にとられず、世界中で伝えられていくでしょう。キリストを伝えたい、キリストを知ってほしい、それがリーダーであるペトロ・バプチスタ、一番最年少であったルドヴィ・バラギの彼らの願いだったのです。その結果が殉教でした。そしてその殉教は無駄に終わらずに、時代と歴史を超えて全世界でキリストを明かしするために今も用いられています。私たちも今平和な日本に来ていますけれども、イエス・キリストを述べ伝えること、イエス・キリストを明かしすることが私たちの喜びであり中心になっていきたいと本当に願います。続けてお願いします。
それでルドヴィゴ少年は半三郎に答えました。ありがとうございます。それでは養子にさせていただきまする。ただ一つだけお願いがあります。キリシタンとして今のままの信仰を持ち続けられるならば。半三郎は最後まで聞かずに言いました。キリシタンを捨てることが条件だぞ。それ以外のことは何でも許してやろう。多めに見る。しかし今のままの信仰ではダメだ。
ルドヴィゴはペトロ・バプチスタ神父から、死に沿うことはない、信仰を保てるならそうしてもらいなさいって言って言われたので、半田のところに行ってありがとうございます、本当に低いですね、ありがとうございます、じゃあ養子にさせてください。でも一つだけお願いがあるんです。キリシタンとしてキリストを信じる信仰だけは、これだけは持ち続けたいと思っていますって言った時に、もう途中まで言ったらハンダブがダメダメだ、とにかくキリストを信じることだけはダメなんだ、まあ、他は何でも許してやるけどキリストを信じることだけはどうしてもダメだ、それさえしてたら他は何でも聞いてやるけどそれだけはダメだっていうことを言ったわけですね。そうしましたらルドヴィゴは何と答えたでしょうか。
ルドヴィゴは半三郎をしっかりと見てニコニコしながら天を指して言いました。この地上で大名として取り立てられるよりも、神様のもとで故障として使えとうございます。お奉行様もどうぞキリシタンにおなりなさいませ。そしてご一緒にパライソである天国へ参りましょう。
まだ12歳だったルドヴィゴ少年、その少年が自分を殺すことのできる権威を持っている役人である寺田半三郎に向かってしっかりとその目を見て、はっきりとこう言ったんです。しかも微笑みながら天を指さして、この地上でどんなに偉くなっても大名様になったとしても、そんなことよりも神様のもとで故障として、うんと答えれば神様の奴隷になって生きる方がはるかに幸せだ、むしろお奉行様、あなたの方こそキリストになって、キリストを信じて私と一緒に天国に行きましょう、その方が幸せですよって。あなたの方こそキリストを信じて私と一緒に神様の故障にしていただいて天国に行きましょうよって。ルドヴィゴは自分より遥か年上の自分を殺そうとしているこの役人に向かってしっかりとその目を見てこう言ったんですね。私はこの言葉を聞くときに、彼の心の中にあった天国に対する揺るがない確信、神といることの喜びの素晴らしさに正直言って驚嘆いたします。まだ少年だった幼い彼は純真に信じていました。そして実はそれは真理です。彼は天国を知っていたんです。キリストを共にいることの喜びを知っていたんです。そしてそれがどんなものにも勝る喜びと祝福だということを彼は知っていたんです。ですから寺田半三郎に向かってはっきり言ったんですね。命なんて、この地上の命なんていりません。それよりも天国に行く方を選びたい、そしてあなたに伝えたい、あなたの方こそそんな地上のことにとらわれないで私と一緒に永遠の御国、永遠の世界である天国にキリストを信じていって神様の故障にしてもらいましょう。その方が この地上でどんな大きな権威力を持つよりもはるかに素晴らしいことですと。ルドヴィゴはそのことを本当に知っていました。ラジオを聞いている皆さんにも知ってほしいと思います。地上のどんな映画よりも、どんな権力よりも、どんな富よりも、天に帰る永遠の命の祝福がはるかに勝っています。地上の富と栄光はどんな長くても100年も持ちません。でも永遠の世界は朽ちることなく永遠にあなたを祝福してくれます。その永遠に目を留めてほしいなというふうに思います。お願いします。
あまりにも意外な少年の決断ある返事に半三郎は胸を打たれました。しかし、ますます何とかして助けたいと思った半三郎は、さらにこう言ったのです。ルドヴィゴ、今のままの信仰ではダメだ。信者を辞めて、俺の養子になれば、あと50年は生きられるぞ。美味しいものも食べられる。綺麗な服も着られる。その上、刀を刺して武士になり、大名にもなれるぞ。ルドヴィゴ少年は再び半三郎の目をしっかりと見てこう言いました。そうしてまで私は生き延びたいとは思いませぬ。なぜならは終わりのなき永遠の命をたちまち滅びる束の間の肉体の命とは変えられないからです。お奉行様、あなたの方こそキリシタンにおなりになり、これから私が参りますパライソにおいでになるのがずっと良いことです。あなたもキリストを信じて私と一緒に天国に参りましょう。半三郎は返す言葉もなく、重くまぶたを下ろし、瞳を閉じたのです。
はい、ありがとうございます。ルドヴィゴの意外な言葉に驚いて、しかし同時に非常に胸を打たれて、キリストのことを実は知っていた半三郎は、このルドヴィゴの信仰を見たときに、その眼差しの中にある輝きと喜びを見たときに、本当に胸を打たれたと思います。そしてますます思うんです。何とかしてこの子を助けてやりたい。それが今の自分にできる精一杯のことだ。それで思わずも言うわけですね。信仰だけはダメだ。それだけは捨ててくれ。そして私と一緒に生きよう。そうすれば美味しいものいっぱい食べられるし、綺麗な服も着れるし、刀を刺して武士にもなって、誰にもなれる。あと50年生きられるんだろうって。まあおそらく、もう本当に、一生懸命怒涛のごとく言ったと思うんですね。でも、ルドヴィゴはその言葉を聞いたときに、今度は微笑んでなくて、しっかりと、寺田半三郎の目を見て、解き放ちました。言い放ちました。そうしてまで生き延びたいとは思いません。そうしてまで地上の命に執着なんかありません。永遠に尽きない、永遠の命を失ってまで、この地上の命に滅んでしまう、やがてなくなってしまう、やがて失ってしまう、この地上の命に執着する気はありません。むしろ、お奉行様あなたの方こそ、キリストを信じて、私と一緒にパライソに天国に参りましょう。永遠の命をもらって永遠に生きる道に行きましょうって、はっきりとルドヴィゴは寺田半三郎に言うわけです。寺田半三郎はキリストのことを知っていました。そう言われたその本当に純粋なまっすぐなルドヴィゴの眼差しとその言葉を聞いたとき、寺田半三郎は心は刺されたと思います。でも彼は自分の立場とこの地上での幸せって言うんでしょうか、自分の立場と自分の今のこの立場を守ることにですね、執着して永遠のもの、本当のものを受け取ることはできなかったんですね。彼はルドヴィゴから目をそらします。ルドヴィゴが目をそらしたんではありません。寺田半三郎はルドヴィゴから目をそらして、まぶたを閉じて、おそらくため息をついたか、深い落胆をしたでしょう。 助けてやれなかったという落胆と同時に、自分はその彼が持っているものを持っていない、そしてそこに飛び込むことができないっていう、何とも言えない悲しみの中に彼は入ったと思います。ラジオを聞いている皆さん、あなたもやがていつかは死にます。もしかしたらあなたは今健康かもしれませんし、ある方は病気かもしれません。ある方は今とっても幸せかもしれませんし、ある方はとっても辛い悲しいところにいるかもしれません。でもあなたが今どんなに健康であっても幸せであっても、逆に病気であってもとっても辛いところを通っていたとしても、やがて人は死を迎えます。例外はありません。そして死は終わりではないのです。死んだら亡くなるのではないのです。この体は朽ち果てて焼かれるでしょう、灰に帰りますが、あなたの霊と魂は永遠に生きなければなりません。その魂と霊が神と共に、死も涙も悲しみもない永遠の世界に生きるために、キリストを信じてルドビガが持っていた喜びの中を生きてほしいと思います。そしてそれを持つ人は、実は死んだ後だけではなくて、今生きているこの地上でも本当に神と共にいる喜び、キリストと共にいる喜びの中を、天の喜びの中を生きることができます。ルドビガはその喜びを知っていました。だから自分よりはるかに年上で立場も権力も持っていたこの寺田ハンダブロに向かって、はっきりと確信を持っていることができました。あなたの方こそキリストを信じて天国に行きましょう。朽ちない肉体の命よりも、滅びることのない永遠の命の方がはるかに素晴らしいと彼は確信を持っていることができたのです。この命の中にあなたも生きてほしいというふうに思います。またすでに命を持っている方々はですね、ルドビガが持っていた同じ命を私は持っています。私は幸い今平和な時代に生かされていて、この命の中を生きています。もちろんずっと平和な時代が続くとは思いませんが、キリストを明かしすることのために私の時間を使いたいと思います。そしてキリストを述べ伝えることに私たちの心を向けたいと思います。そしてそのことをやめさせられるぐらいなら、そのことができないぐらいなら、私たちは彼らと同じように死を選んでもキリストを述べ伝えることを、明かしすることをしていきたいと、そういう心をいつも持っていたいというふうに願います。それでは今日もお祈りをしたいというふうに思います。ルドビガが持っていた心を持って、自分もその喜びと心をいただいてキリストを明かしていきたいと思われた方は、私と一緒について祈ってほしいというふうに思います。愛する天のお父様、
愛する天のお父様、
少年であったルドビゴが、
少年であったルドビゴが
持っていた天の喜び、
持っていた天の喜び、
永遠の命に対する確信、
永遠の命に対する確信、
それを私にも、
それを私にも
揺るぎないものにしてください、
揺るぎないものにしてください。
彼らが持っていた、
彼らが持っていた
福音宣教に対する、
福音宣教に対する
熱いスピリット、
熱いスピリット、
今私にもください、
今私にもください。
キリストを信じて、
キリストを信じて、
キリストを愛して、
キリストを愛して、
キリストを述べ伝えることを、
キリストを述べ伝えることを、
何よりも、
何よりも
喜びとして、
喜びとして、
生きがいとして、
生きがいとして、
生きていくことができるように、
生きていくことができるように
導いてください、
導いてください。
それが叶わないならば、
それが叶わないならば、
死を選んででも、
死を選んででも、
あなたを愛し、
あなたを愛し、
伝え続けていく、
伝え続けていく、
彼らが持っていた、
彼らが持っていた
スピリット、
スピリットを
今私に与えてください、
今私に与えてください。
イエス様、あなたを愛します、
イエス様、あなたを愛します。
あなたのことを述べ伝え、
あなたのことを述べ伝え、
あなたのことを明かしする力を、
あなたのことを明かしする力を
豊かに注いでください、
豊かに注いでください。
感謝します、
感謝します。
イエス様のお名前によって、
イエス様のお名前。
アメン。